6D18H15ミリンで書かれた小説、第5部、第11部、仕事の工業化、テキストそのものの生産様式としてのベストフォーミング、執筆習慣のもう一つの核は、製造プロセスの標準化だった。年代記では、そのためのマーカーが T26 として示されている。制作は、反復可能な作業手順に移され、テキストは各ステップの後に統合され、各章には2つの投資作業がある。準備と文章化、問い返しなし、ほつれなし。それは単なる整理ではない。素材の文学的な鏡像である。この小説は儀式、ログブック、測定について語り、その制作もまた儀式、ログブック、測定の中で行われる。最初、この作業様式はトーンを保つための手段だった。生産段階ではそれが治療になる。テキストはあるシステムに服従することによって生まれる。創造性を殺すためではなく、創造的であり続けるために。電気的にはその前例がある。2008年、家業の中に週に数時間で留まることを可能にする構造が作られ、それによって内面的に去ること、プロジェクトを追うこと、貧しくならないことのためのエネルギーが解放される。まさにこの構造が、ここでは生産原理として戻ってくる。推進力が失われないようにするための最小限の摩擦。第12部、第3の推進力。小説は加工する。テキストが目に見えて加工する瞬間を、一つの固定点が示している。T31、2026年1月6日火曜日、23時、保護空間として、山から離れ、世界へ向かう。最終的な構造では、それが後に最後の章の南ベネツィア軸となる。それは、内容上の動きであり、存在論的な動きでもある。サウバーベルクの衝動、時間という問題は、トラッキング、プログラム、人生時間の最適化によって、現代化されるが、その最適化の背後には、真剣な時間感覚がある。有限性は、最適化によって取り除くことはできないという予感。電気的文脈とともに見ると明らかになる。この有限性は抽象的なものではない。具体的な姿を持っている。精神的逸脱、他者による診断、薬物性鬱、家族の秩序圧力、そしてそれでも生きること、それでも消費すること、それでも働くこと、それでも想像することを選ぶ決断。ベネツィアは小説の中で救済ではなく、問題の増幅となる。
ベストフォームは、内なる騒音には役に立たない、というのが、意図されたオチの意訳である。心理グラフ的には、それは必然だ。最適化を構築する者は、多くの場合、静けさを得るためにそれを構築する。そして、美しさ、関係、罪が場に入り込むとき、静けさは作り出せないことを発見する。第13部、ディビジョンとしてのドラマテルギー、5つの改築、1つの意味転換。執筆習慣はページだけでなく、決断も残す。そのいくつかは、プロジェクト全体の意味をずらしてしまうほど強い。第1に、呼びかけを、ベレータ・レゼリン、ベレータ・レザー、敬愛する読者の皆様に切り替えたこと。文法の細部としての倫理。第2に、第8章を大きな演説へと再形成したこと。講演テキストではなく、空間における小説の演説、場面としてのエッセイ。私たちのジレンマ、私たちの進化、そしてベストフォーミングは、それによって現代的なセッテムブリーニ形式となるが、古い存在さはない。第3に、第9章をシステム2のターニングポイントとして新たに創造したこと。第4に、このターニングポイント以降の全体構造の再編成と、制作を厳格に反復可能な二重手続きへと移行させたこと。第5に、パラテキスト。一人称のプロローグとエピローグ、そして第二のレベルとしてのこのメイキング。それによって本は、事後的に新たに枠付けられる。もはや日向の高原のハンス・カストロプだけではなく、ベイヤにエアハルトが自らを解放して書く、でもあり、そしてそれを告白する。これらすべての改築は一つのパターンを示している。著者は物語るためだけに書いているのではない。自らが責任を負える形を見つけるために書いている。まさにそのために、彼はディビジョン可能でなければならない。ディビジョンしない者は、誤謬か、神話の中に留まる。ディビジョンする者は、統合する。第14部、完成と予信。私は書くから、私はあるへ。
この、
メイキングを一行で終えることもできるだろう。2026年1月9日金曜日13時27にレイアウト込みで完成。制作の終わりが物語の終わりでもあるかのように装うこともできる。だが、完成は単なるテキストの終わりではない。それは突然終わる心理的状態である。トニオの推進力、生産マシン、ハイパーフォーカスを週を通して支えてきたすべてが、完成と表示された瞬間に落ちる。そして、あらゆる大きな仕事の後に訪れる問いが立ち上がるが、ここでは特に鋭い。なぜならこの作品は仮面の形で自伝的に作業されてきたからだ。書いていないとき、人は誰なのか。この地点で、メイキングは心理グラフ的な鍵となる。この小説は統合の試みである。セラピーとしてではなく、技巧として。ホテルという舞台を立て、その舞台の中で、いくつかの側面を一つのテーブルにつかせる。想像するもの、トニオ、苦しいほど寛大なもの、グスタフ、システム思考者、アウディ HS、関係の人、モルゲンシュテルン、とどまるものと去るもの、ハンス、そしてトリックスター、芸術家、望ましい自己像からなる初期の統合像としてのベズー。それを真剣に受け取るなら、完成は単なるレイアウトではない。私は書くから、私はある絵の切り替えである。そしてそれは、この語彙にとどまるなら、別の形のベストフォーミングである。もはや最適化ではなく、自己配慮と小冊としての移行状態であり、それは再現可能である。第15部、なぜこの報告は工房以上のものなのか。出来事の羅列ではなく意味のシフト、敬愛する読者の皆様、メイキングの面白さは多くのことが起きたことにあることは稀である。面白いのは意味がずれていくことだ。最初にあったのは主にこの軸だった。マントテクノロジー、日向の高原の舞台設定、現代の療養としてのベストフォーミング。進行の中で見えてくるのは、この小説はアイデンティティの作業でもあったということだ。純粋なシステムの人物像、アイデンティティとしての RDHS から離れ、想像を貶めることなく、関係を主たる駆動力として認めることを自らに許す人物へ。そしてそれは、古い脅し、成果がある時だけ承認されるを、自らの尊厳ある作品によって無効化しようとする試みでもあった。今の自分には自分で満足しているという言葉は、この光の下では文学的効果ではなく、一つの結果である。それが、この報告を単なる制作記述以上のものにしている。小説がどのように機械として作られるかを示すと同時に、その機械がいかにして著者自身を、新たに記述するかを示している。展望、さらなるカレイドコスモス、そして最後には、ビーングロコとベストフォーミングの間の心理グラフ的伝記。このメイキングは、時刻スタンプで終わることもできただろう。実際にはそこで終わらない。しかしそれは、本が余韻を残すからというだけではなく、第一巻だけを見ると、あまりに簡単に紛れ込んでしまう思考の誤りを、ここで訂正しなければならないからでもある。カレイドコスモスは、この一冊の小説ではない。宇宙の視点から見るなら、カレイドコスモスは、私のフィクション世界が、私から離陸していく銀河である。独自のルール、独自の重力、独自の時間計算を持つ独自の空間、そして、ライトモチーフのように振る舞う独自の反復を持つ。カレイドコスモス、ザウダベルク、日向の高原、そしてベネチアのベストフォーミングは、この論理では、カレイドコスモスそのものではなく、一つの惑星であり、おそらく最初に目に見えて居住される惑星である。一冊、一つの軌道、一つの始まりであり、すでにこの銀河がどのように機能するかを示している。その隣には、別の銀河がある。最も重要なのは私の現実の銀河。妻が使うあだ名にちなんだベニー銀河であり、原則として私の本当の名前である。そして、あらゆる真剣なモデルと同様に、これらの銀河が機密に分離されているわけではない。重なり合い、移行の星雲、共通の物質がある。 私のスタートアップは私にとって両方に属している。現実に属するのはそこでお金、責任、予定リスクがあるからであり。
カレイドコスモスに属するのはそこで登場人物の素材、システムのメタファー、倫理とスタイルの問いとして現れるからだ。逆に、この小説は明らかにカレイドコスモス銀河に属している。たとえそれがベニー銀河を完全に知っており、あたかもそこを地図化して、自覚的にそこから反発できるようにしているかのようであっても。この意味で、2026年1月9日、13時27、時刻スタンプは、単なる執筆習慣の終わりではなく、一つのコスモスが、自らの対価性を確認する瞬間である。そしてまさにそのために、ツアオバーベルク、日向の高原、そして、ベネツィアのベストフォーミングの後に、文学的に単純に続くのではなく、カレイドコスモスの中で続いていく。それは漠然とした意向表明ではなく、すでに素材である。第二小説のための完成原稿がすでに存在している。カレイドコスモス、モルゲンシュテルン兄弟。モルゲンシュテルンは、実際に私の母の姓であり、兄弟とは、私の祖父ゲルハルト、つまり母の父、と、その兄弟ジークフリート、通称フリーデル・モルゲンシュテルンのことだ。この原稿は、2015年に妻との新婚旅行中に書いた。そこにある、だが、ビーンブロ校の中で生まれる大手のものと同様、まだ最終的な形に移されていない。まさにそれが次のステップである。ついに文章化すること。ノスタルジーのためではなく、この家族の素材がカレイドコスモス銀河の中で独自の重力を持っているからだ。その後に続くのが、カレイドコスモス、盗賊たち。2008年に私が、失明で出版した小説の新バージョンとして、私はこのテキストを単に改訂したいのではなく、それをカレイドコスモスに呼び戻したい。この銀河のトーンと両立する新しい言語を与え、同時に、今では自分が変わってしまったがゆえに、古いテキストを時に取り巻く周知を取り除きたい。その次に続くのが、カレイドコスモス、詐欺師フェリックス・クルルの草木の告白。この第4の小説で、私はトーマス・マンキをひとまず終えることになる。それは、背を向けることとしてではなく、一つの文学的軌道の意識的な終わりとして。私は、その近さが生産的である限りそれを享受し、それがポーズになる前に終わらせる。その後になって初めて、そして、それが新しく整った順序だが、次の出版が来る。それはもはやカレイドコスモス銀河ではなく、ベニー銀河とその重なりの中で展開する、心理グラフ的伝記である。そのタイトルはこうなるだろう。Being Bezu, Dr. Audhs, Philip Morgenstern, Tonio Kreger, Gustav von A. Undoik, Eine Psychographische Halbseidiographie。この本は、ベンヤミン・エアハルトという一人の語り手だけが存在するかのように装うことはない。私の内的キャストを名指しするだろう。仮面劇としてではなく、自分自身の人生の機能論として、初期のラボとしてのベズー、システムの翻訳者としてのドクター・アウディ・エイチ・エス、教会労働者としてのフィリップ・モルゲンシュテルン、創作エンジンとしてのトニオ・クレーネル、美的な引力としてのグスタフ・フォン・エー、そして、うっかり再びこれらの役割の一つを自分だと思い込まない限り、その間を仲介する者としての私。2026年1月9日、13時27に、一つの小説が完成した。だが、それによってカレイドコスモスが完結したのではなく、開かれたのである。そして、この週に露出した素材、故郷、固有、罪、仮面、創作、メンター、移行対象としてのスタートアップ、そして、どうすれば自分を失わずに去り、また留まることができるのかという問いは、終わっていない。それは、生活形態として、そして作品形態として姿を現し始めたばかりなのだ。